山内真理子月曜日のつぶやき。ここからはスタジオ部員の山内真理子さんによるコラムのお時間です。本日は中国で社会現象にもなった感動作についてということで、
はい、シスター夏の別れ道という映画をご紹介します。この作品去年中国で公開されて007とかデューンとかを抜いて、まあ、興行収入抜いたみたいな、まあ、2週連続ナンバーワンになったっていう大ヒット作 で、なんかラストの選択がネットで大論争を巻き起こして社会現象にもなったっていうふうに言われている、そんな大ヒット作です。でも低予算なんですよ。であと監督と脚本が女性なんですね。はい、でどんなストーリーかと言いますと、主人公はアンランという女性です。で看護師としてね自立して生きてるんですが、実はもともとお医者さんになりたかったんだけども、まあ、親に反対されて女の子は学費のかかる医大には行かせられないって、まあ、地元でね看護師さんでいいじゃないかっていうので、まあ、今は看護師さんをやっているっていう女の子なんですが、まあ、すごくガッツのある女の子で、まあ、すごい優秀なんですよね。北京の大学院に入り直して、まあ、医者になろうっていうふうに今計画しているところで、うん、で恋人もいて、まあ、夢もあってすごく意志が強くてっていう女の子が主人公です。でその子の両親が、まあ、交通事故でいっぺんに亡くなってしまうんですね。でそれが映画の冒頭なんですけども、で駆けつけたそのアンランが娘ですって名乗り出ても、え本当っていうふうに疑われるんですよ。でなんでかっていうと両親のスマホの中にアンランの写真全然なくって、代わりに5歳くらいの可愛い男の子の写真ばっかりだったんです。アンラン実は弟がいるんですね。でも人生のほとんどを、まあ、一人っ子として育ってるんですよ。1979年から2014年まで中国って一人っ子政策取ってましたよね。はいはい、まあ、人口の爆発を抑えるために、まあ、すごい長い間取ってたから、なんかこれが当たり前って思ってたんだけども、まあ、経済状況すごい良くなったし2014年には終わってるんですよね。でアンランは、まあ、一人っ子政策の時代に生まれて育った女の子なんだけども、両親はやっぱり男の子欲しいってずっと思っていたんですよね。でそれでまあもともとあんまりこう愛されて育っていなくって、それどころか2人目というかね、男の子をどうしても欲しいっていうふうに親があまりにも言うから、まあ一人子政策下の時、もし第一子に障害があったら申請して認められたら二人目作れるっていうことがあったらしいんですよ。それでアンランはもう親に足の悪いふりをさせられていたりするんですね。まあ、そういうことがあったので、まあ、親との関係がまあ悪いというかすごく疎遠ですごいもう本当に自立して一人で生きていくって感じで、まあ、あまり両親との関わりとか、まあ、ましてや、自分が全然大切にされなかったのに、まあ、その両親の愛情をいっぱい注がれて育っているであろう弟のこととか、もうちょっと本当に関わりたくないというかね、もう知らないって感じで生きてきたんですが、まあ、両親が突然亡くなってしまったから、まあ、弟ねまだ5歳だからすっごい可愛いんですよ。で、まあ、誰か育てなきゃいけないだろう、でも育てるのはお前しかいないだろうみたいな風に周りにすっごい言われるんですね。でも中国で姉ってすごくこう自己犠牲を強いられる存在なんですよね。まあ、これ昔の日本でも全然あったし、多分今もねなんかそういうご家庭も、ね、あると思うんですけども、うん、お姉ちゃんなんだからお姉ちゃんなんだからっていうので、まあ、知らず知らずのうちにお姉ちゃん役みたいな、ちっちゃいお母さん役みたいなのをさせられている人も結構いると思うんですよ。
長女ってね、
そうなんですよ、
長女っていう性格になったりするんですよね。
そうで、なんか私最近知った言葉でブラザーペナルティっていう言葉があるんですけど、ブラザーペナルティ、そう弟のいる姉ってで他の、まあ、妹とか一人っ子の女性に比べると専業主婦になる割合が高くってなおかつ年収も低い傾向にあるっていう、そうやっぱ立場が人を決めるじゃないけども、そうやって知らず知らずお姉さんらしく生きてきていたらいつの間にかお姉さんになっていて、男の子を優遇するのが当たり前っていう風になっちゃう。で特にまあ中国ではそれが顕著で、もう姉は弟のために自己犠牲してっていうのが普通の考え方だそうで、なんかそのおばさんがいるんですけども、そのおばさんもアンランの、 父親か父親のためにすごい自己犠牲したんだっていう。
あ、じゃあお姉ちゃんだったんですね。
そうですそうですそうです、そうそう、まあ、彼らは一人っ子政策の前に生まれているから兄弟がいて、でそれで姉はおばさんは私はあなたのお父さんを、いい学校にやるために自分は学校に進まずに働いてお金を学費をね払ってたんだって、姉っていうのはそういうもんなんだって、あなたも姉として行きなさいっていうふうに言うんですけども、やだやだじゃないけど、それってやっぱりあなたは人生の脇役だから主役は弟に譲りなさいって言ってるようなことなんですよね。そうで、アンナは、まあ、今の時代の女の子で意志も強いし優秀だから、なんか周囲のこうすべきっていう期待通りじゃなくって自分の人生は自分で選ぶわよ、生きるわよっていう風に反発してすっごいこう揉めるんですよね。まあ、でもその中でそのさっきのおばさんがね意見ちょっと変えてくれたりとかして、やっぱすごい今の時代の、
うん、押し通されちゃないんですね。
そうそうそうそう、すっごい抵抗するんですよ。もうめちゃくちゃいい意味でアンチヒロインなんですよね。うん、流されはしなくて戦うんですよね。でもそこがやっぱり中国で論争を読んだ理由だと思います。こういう若い女の子が出てきている中で、うん、やっぱり女の人にはこうあってほしいって思っている人たちがすごい反発もするだろうしっていう、なんかすごくね、今の中国こういう側面もあるんだっていうのと、これを女性監督女性脚本家が作って公開してヒットするっていう中国、こういう中国の一面もあるんだなっていうふうにすごく思いました。なんかそれこそ今日の、ね、ニュースでゼロコロナ政策に反対してね、デモが起こって、これ、まあ、中国政権を政府を批判することができない中でこういうことが起こってきて、ちょっとなんか変わってきてるんだなっていうのをすごい感じますよね。なんかこの映画みたいにこういう、まあ、言論の自由とか表現の自由、こういうのは認められているんだっていうことにほっとすると同時に、こういうものがね作られてちゃんと世界で公開されるようにいつまでもあってほしいなというふうにも思いました。
シスター夏の別れ道、11月25日から、新宿ピカデリーほか全国で今公開中です。山内真理子月曜日のつぶやき、このコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけます。文化放送のホームページにあるポッドキャスト QR、 おいでよクリエイティブの YouTube チャンネルをチェックしてください。